共に悩み、考え、動く。生活サポートセンター、リンク。悩みはないですか?と聞かれて、何もありませんという方はどれだけいるでしょうか。私たちは生活する中で、大なり小なり、悩みを抱えています。中には、自分だけでは解決することが難しい問題もあると思います。生活サポートセンター、リンクは、さまざまな悩みを抱え、生活に困っている人の相談を受けたり、一緒に考えたりする相談窓口です。今月号は、そんな悩みをサポートする人の一日に密着しました。問い合わせ先、市保護課管理グループ、相談の様子の写真があります。納得のサポート体制。平成25年10月の開所から5年が経過した生活サポートセンターリンク。リンクを利用して就労に結びついた方は、この5年間で延べ138人います。この方々の悩みを聞き、一緒に考え、支えてきたのが支援員の皆さんです。支援員には、生活相談支援や就労相談支援、就労準備支援などの役割があり、さまざまなケースに対応するため、社会福祉士や精神保健福祉士などといった有資格者を配置しています。支援員は、20歳代から50歳代までの男性3人、女性4人の合計7人です。相談者の中には、DV や虐待などで、特定の性別や年齢の方に対して苦手意識を持っている方もいます。性別や年代の異なる支援員を配置することで、そういったケースに対応し、また専門性の異なる支援員を配置することで、相談者の多様なニーズに対応しています。支援員の業務内容。支援員は困っている方の相談を聞き、相談者に寄り添いながら支援を行っています。支援員の仕事は大きく3つに分かれます。困りごとを聞き、整理しながら解決のお手伝いをする相談支援。関係機関と調整、同行や自宅などへの訪問も行います。相談者と相談をしながら、問題解決に向けた自立支援プランを作成し、希望する方法で問題解決に取り組みます。引きこもり、仕事が長続きしない、長期離職中といった方を対象に、就職活動をする前の段階の方向けの就労準備支援プログラムの内容を考え実施します。プログラムを通して、相談者の得意なこと、苦手なことを確認し、支援に生かします。相談支援や就労準備支援プログラムで相談者と話したことやプログラムでの様子を日々記録し残しています。相談から支援へ。相談を受け、事前に電話やメールで面談、訪問の予約ができます。その中で支援員が困りごとを確認します。相談内容は大きく3つに分けられます。引きこもりなどですぐに就労を目指すことが難しい。就労準備支援プログラムに参加し、さまざまな経験を積み、時間をかけて就労を目指す準備をします。仕事の経験もあり、すぐに就労を目指せる。家族関係、借金の相談など。これらを問題解決に向け支援を行います。支援員の一日に密着。支援員が受ける相談とはどんなものなのでしょうか。ある支援員の一日に密着してみました。8時45分から出勤、リンク開館準備、清掃訓練参加者と作業内容の確認、清掃訓練、就労に向けた訓練の一環としてリンクの施設清掃を実施。最初は支援員と一緒に作業を行い、慣れてきたら訓練生が一人で施設清掃を行う。9時から開館、記録の入力などの事務作業、電話対応。9時30分から朝礼、職員の予定確認、 相談者の情報共有、10時からリンクで面談、30代の女性が2歳の子供を連れて相談に行きたいとの電話が、子供が退屈しないように絵本やおもちゃの準備をし、面談を行う。面談の準備をしているところの写真があります。11時15分から、自宅訪問による面談。高校を中退した A さん。外に出ることが難しいため、自宅へ訪問し、本人の得意なことを一緒に行い、コミュニケーションを図る。車で出かけるところの写真があります。12時30分から、昼食、休憩。13時45分から、病院と情報を共有。リンク利用開始後、発達障害があることが判明した方の障害基礎年金の申請手続きを支援。通院している病院と情報を共有しながら、本人の生活歴を記録にまとめる作業を行う。パソコンに向かい、記録をまとめているところの写真があります。15時30分から。就労継続の面談。対人面に強い不安があったが、リンクの清掃訓練に参加し、清掃の仕事に就くことができた B さん。現在も息抜きの場として、リンクのプログラムを活用しており、就労継続の面談を行う。面談をしているところの写真があります。17時15分から、関係機関との調整。母の年金を同居する次男が使い込んでいる可能性が高い、と長女から相談を受け、状況を確認すると、公共料金の支払いも滞っており、給水停止ギリギリの状態であった。虐待の疑いが強く、地域包括支援センターへ。地域包括支援センターを訪れたところの写真があります。19時30分、リンクへ戻り、帰宅。支援員の思い。主任相談支援員、朝山美穂さん。支援員の一日を追いましたが、詳しく話を聞いてみましょう。朝山さんの写真が数枚あります。ありとあらゆる相談を。相談は本当に多岐にわたりますね。相談者が困っていることであれば、どんな相談でもという感じです。まずは相談を受けて、引き継げるものは関係機関に引き継ぐという流れになります。問題が複雑で、2つ、3つと重なっているときは、特にしっかりと話を聞きますね。相談件数は、相談を受けるのは1人ですが、相談者が複数のこともあります。相談者が伝えるのが苦手という場合は、家族や関係機関の方が同席するというケースが多いです。去年の相談件数は、年間185件で、2日に1件のペースですね。これは新規の相談の件数で、2回目以降の相談も含めると、973件なので、1日2件以上となりますね。相談するには、電話やメールでも受けていて、まず電話が入ることが多いですね。仕事に行けなくなった、家から出づらい、体調が良くないという内容が多いです。あと、スマートフォンなどを使って、ホームページからメールで連絡をくれる方もいますが、相談というよりは相談日時の調整ということが多いです。家から出づらいという場合は、自宅に伺うこともあります。逆に家に来られるのが嫌だという方もいますので、そういった時は公共施設の人目につかない場所などを利用して話を聞いています。まず受け止める。相手の話をなるべく否定しないということに気をつけています。話していいんだと思われるために、まず受け止める。でもね、それはダメですね。ということは基本的には言ってはいけないことなんです。ちょっとしたきっかけで、10年くらい家から出られないという方の相談を受けていて、自宅で会うことになり訪問したんです。普段は絶対に人に会わない、人と話をしないという方で、なかなか自分のことを話してくれませんでした。その後も何度か訪問し、 ある日、今後の目標を書いてくださいとノートを渡したところ、自分の力で自立したいと書いてくれたんです。そこからトントン拍子に課題が解決していったという経験があって、それを今でも思い出します。自分の思いがあり、タイミングが合えば変わるんだというのを実感しましたし、そこから少しずつ信頼関係を築くことができました。ああしましょう、こうしましょうという押し付けではなく、相手の本当の思いを引き出すと、それがきっかけになるんだなということに気づかされました。コミュニケーションが苦手と思われがちな方でも、口頭でのやり取りがゆっくりなだけで、じっくり考えて文章で表現してくれる場合もあります。その方の表現方法やペースに寄り添っていきたいと思っています。自己理解の大切さ。相談者はすぐ働きたいというケースが多いんですけど、話を聞く中ですぐに働けそうにはないという背景が見えてくるんです。いつもマラソンに例えるんですけど、靴も履いていない、練習もしていない、それでフルマラソンを走るのと同じですよと。なかなか自分の状況は見えないから、第三者的に鏡に映るあなたは今こんな状況ではないですかと問いかけているんです。今は無理をしないで、まず目の前にあるいろいろな課題を段階的に目標を立てて少しずつ解決していくんです。靴を買う、練習する、3km の大会に出るというように、それを一緒に走る伴走型の支援ですね。相談者の自己理解は重要ですが、相談を受け支援をする私たちもそうなんです。自分を理解していないと人のことは見えないし、お手伝いもできないですからね。大切にしていること、様々な課題に注目すること以外にも、その方の良い部分や得意分野を伸ばしていくという視点も重要です。一見遠回りに見える関わりを通して自信を取り戻し、結果的に就労に結びつくことがあります。就労したことはもちろん嬉しいですが、生き生きと過ごせるようになることが一番重要だと思っています。すべての課題を一度に解決することはできません。相談者と一緒に悩み、考え、行動することで少しずつ解決に向かうと思っています。働くことイコールゴールではない。働き出すことはできても、働き方がまだわからないというのがあって、その部分でも私たちはお手伝いをしています。労働条件を確認したり、勤め先の人と話をする時間を作ったり、それで課題が解決していることもあるんです。働き続けて生き生きと生活することのお手伝いをする感じですね。リンクの取り組みの特徴としては、余暇支援も含めてアフターフォローが充実しているということですね。余暇がすごく大事なものだと思っていて、趣味があると落ち込んでも持ち直すじゃないですか。そういったアフターフォローも行っています。ゆるリンク。ゆるリンクは働き始めた方を対象に2ヶ月に1回土曜日もしくは日曜日にお楽しみ会を開き、みんなで楽しく交流します。平成30年度からの新たな取り組みで、プログラムを通じて状況がわかるため、問題が発生していた場合の早い段階での支援が可能となります。久しぶりに仲間と会って活動することで、参加者の息抜きにもなっています。ゆるリンクの由来。ゆるリンクという名前は第1回目の参加メンバーで考えたものです。ゆるくリンクとつながり続けるという意味で付けられました。クレープ作りの様子、焼肉交流会の様子の写真が2枚あります。参加者の感想。久しぶりに懐かしいメンバーと会って、以前通っていたことを思い出し嬉しかった。今は仕事をしながら資格取得に向け勉強していて、毎日忙しいがいい息抜きになった。20歳代男性。 生活サポートセンターリンクが受ける相談は多岐にわたります。どこに相談していいかわからない、こんなことで相談していいのか、相談するのが恥ずかしいなど、相談すること自体に抵抗がある方も少なくありません。まずは相談をしてみましょう。相談することで気持ちが少し楽になるかもしれません。そしてリンクは就労後の支援もしっかり行います。ゆるくリンクとつながり続けませんか。岩見沢市生活サポートセンターリンク、所在地郵便番号 068-0023、 岩見沢市三条西三丁目2番地1、電話 255200、 E メール linksoudan@iwa-link.net。 解消日時、月曜から金曜日、祝日、年末年始を除く、午前9時から午後5時30分。祝日を除く火曜日と金曜日は、午後8時まで夜間電話相談を開設しています。共に悩み、考え、動く。終わります。